もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
65歳です。
結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
65歳です。
お子さんは？
男の子と女の子がいます。
はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
弟が権利書を持ってるんですけれども、
はい。
この
何の権利書ですか？
土地と家の権利書を
持ってる。土地と家のね、はい。
はい。それでこれを取り戻すには、警察に届けた方がいいのか、弁護士さんにお願いした方がいいのか、ちょっとお聞きしたい。
うん、この土地と家の権利書っていうのは、あなたが今住んでいる場所の権利書ですね。
いや、実家の両親が亡くなって、
実家の両親が亡くなられたのはいつですか？
2年前
ぐらいですか。
それで母が亡くなってから、
はい、
権利書と通帳と姉の遺言書を持ってるんで、それで通帳を預けたんですけれども、なんとなく気になったもんですから。
通帳預けてて、通帳は誰に？
弟に預けたんです。権利書も通帳も
全部弟さんが持っていると、
は
い、
預けました、
はい、
でなんとなく気になったもんですから、通帳だけはストップをかけて取り戻すようにお願いしたんですけれども、で戻ってきた時にはその通帳から毎日落としてたんですね。
はい、それで亡くなって、そうすると相続は済んでないんですね。
済んでないんです。
ですね。
で、父の遺言が、
はい、
弟には権利がないっていう、私と姉の、
はい、
二人だけっていうことで、三つ遺言書を残してるんです。
ああ、そうですか。
はい。
相続が済んでないっていうのは、結局そういう問題があるので、ということですね。
それまでは、今すぐ同行するつもりはなかったんですけれども、
今すぐ同行するつもりないっていうけど、
これ売却っていうのを、
はい。
でも、今になると、今度、国の方でも空き家対策とかっていろいろ問題が出てきてますので、
はい、
話し合っていずれはどういうふうにするか考えなければいけないので、権利書も取り戻さないことには、
いや、後から専門の弁護士の先生に伺いますけれども、
はい、
その土地はお父様の権利なんだ。それとも、お母さん、お父様の。
で、そう。
はい。それでもう亡くなられていて。
はい、
で、
はい、
今、そうすると、あれなんですか。空き家対策っていうような言葉が出ましたけれども、
はい、
空き家になって誰が住んでるわけじゃないんですね。で、そこは、価値としては、
どのぐらいの価値があるかはわからないんですけれども、
はい、
十分住もうと思えば、住めます。
あ、そうですか。
はい。
で、その、あなたが、相続をきちんとしようとしないのは、
はい、父がなるべく売ってほしくはないっていうことを前から言ってたんですけれども、
あなたが、お姉さんですか、に住んでほしいと、
はい、
お父さんの家を守ってほしいっていうのは、土地と家を守ってほしいっていう。
そうですね。
それで弟とはうまくいってなかった。普通その家を継いでくれとかっていうと男の子を、
父とやっぱり何か私にはわからないことがあったんだと思うんですけれども、遺言書にも弟には何も渡さないっていうことを書いてますので。
何も渡さないと。
で、
にもかかわらず権利書を弟の方が持ってるっていうのは、
それまでは、うん、兄弟別に何もなかったんです。普通だったんですね、
うんうん、
弟もかわいそうだと思って、父が遺言書いて何もあげないっていうのもかわいそうだなと思って、まあ、売却したとしたら多少はと思ってたんですけれども、権利書も通帳も姉の遺言書も持ってて、返してくれと言っても返さないで、通帳を 一緒に持ってたんですけれども、そこから毎日その50ずつ下ろしてたんですね。
はい、あ、そのそうすると弟と
ストップをかけて、
うん、
ストップをかけて戻ってきた通帳を見たときに、あ、もうこれは弟には話しても無理だなと思ったんで、ここまでやるんだったら、あの、父の遺言通りにそのまま進めた方がいいんじゃないかなと思って返してほしいっていうことを言ったんですけれども、
そうすると今日の相談っていうのは、
はい、権利書を取り戻したいんですけれども、
はい、
警察に言うべきか弁護士さんにお願いして取り戻した方がどちらがいいのかちょっとお聞きしたいんですけれども、
ということですか。はい、わかりました、はい、今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
もしもし、
よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
ですね、はい、あなたのね、
はい、
お考えになっていることが多少混乱しているようなので、その権利書をね、
はい、
取り戻すということが、はい、何か非常にその決定的な意味があるかのようにね、お考えのようですけど、権利書っていうのはね、これは正式には登記済証といって、多分お父さんの名前に登記を変えた時の証明書なんです。あなたがその登記済証をね、誰かに売るってことはできません。
はい、
お父さんの名前になっててもね、お父さんはいないわけだから、売ろうとするとお父さんいないので、いない人は物を売ることできませんからね。
はい、
買う人もいない人から買うことはできませんので、
はい、
本当は正しく直さなくちゃいけないんです。
そうなんです。はい、それは分かってるんですけれども、母が亡くなって2年経ちますから、それと空き家問題が、
ごめんなさい、空き家問題に随分こだわっておられますけどね。
はい、
空き家問題よりも何よりも、その不動産をね、
はい、
ちゃんと今生きてる人の名義にしないといけないでしょ。
はい、
お父さんが先に亡くなられたんですか。
そうです。
で、家はお父さんが全部の名義を持ってたんですか。で、お母さんの名義にも直してないんですね。
直してないです。
はい。そうするとね、まずお父さんが亡くなった時、はい、お父さんの相続人が誰だったのか。それから、うん、お母さんが亡くなった時、お母さんの相続人が誰だったのか。これを全部証明してね。そうすると全員がこれ相続人として権利持ってるわけですからね。そうすると、まあおそらくあなた方は3人兄弟だということですよね。そうするとお姉さんとあなたと弟さんが相続人だということが戸籍からわかるわけです。
ですね、
はい、
父の遺言書には弟には権利がないっていうことを書いてあるんですけれども、私と姉だけでそういう手続きを進めることはできるんでしょうか。
遺言書は有効なものがあるんですか。
公正証書役場で作ったものを姉と私が持ってます。
はい。そうするとね、まあ、それは原本は公証役場にあるわけですけど、
はい、
その公正証書遺言に従って、土地の名義をね、
はい、
あなたとお姉さんの名義にすることができるだろうと思いますけど、その登記をしないとね、あなたとお姉さんだけで話し合って人に売ることはできませんよ。それで、遺言書に従って、あなたとお姉さんの方から登記を求めてね、移転を求めて、登記を変えるっていう手続きをしないとダメです。これは司法書士さんに遺言書を渡してね、やってもらわないといけないです。
姉の遺言も権利書と一緒に持ってるんですね。
姉の遺言ってどういう意味ですか？お姉さん生きてるんじゃないんですか？
生きてます。姉に渡した、父が姉と私に一つずつ、渡した遺言書を、姉の分を弟が一緒に持ってるんです。
それはね、お姉さんの分がもらったのは写しですからね。それを持ってるからどうこうってことじゃないんです。なくしていたら公証役場に行ってね、原本があるんですから、原本からまた起こしてもらってね、正式な書類を作ってもらって、それを元に登記をすればいいんです。
はい、わかりました。
それと一つ気になるんですけど、
はい、
通帳はね、 誰の名義だったんですか？
はい、通帳は父の、 預金があったんですけれども、私の3人で話をして、私の名前で別にその金額を入れてあって、そこから固定資産税とかそういうのも払ってるんですけれども。
それは名義はあなただったってことなんですね。
はい、
そうだとするとね、まあ、あなた名義のものなんですから、あなたがきちんと管理してないとダメですよ。お父さん名義であればね、お父さんが亡くなったっていう届けを出すと、もう誰にも下ろせなくなるんです、一瞬は。
そうなんですよね。
で、その後は相続人全員でね、ハンコを押さないと下ろせなくなっちゃうんですけど、それとお父さんの相続財産って他にはないんですか？
家と土地とその通帳に入ってた金額です。
それだけですか？
はい、そうです。
はい、そうするとね、はい、それを、まあ、あなたとお姉さんに分けなさいという遺言書があって、
はい、
それを二人で分けることはできますけれども、
はい、
弟さんには遺留分がありますのでね、
はい、
この場合は6分の1は自分がもらうことができると言って、はい、あなたとお姉さんに請求することはできますよ。
この通帳からある程度の金額を下ろしたのも、それはダメですか？
だからそれをね、弟さんが下ろしたっていうことを証明しなきゃいけないわけですよ。
はい。
ですから、なんかこう中途半端にね、弟さんに渡したりしてますけど、
はい、
名義をまず自分たちのものにきちんと変えてしまうこと、相続は本当にね、はい、揉めますので、はい、揉めた時には大変ですよ。要するにね、他人同士の争いよりも、骨肉の争いっていうのは厳しいんです。
はい、
遠慮会釈ないことになっちゃうんです。
はい、
だからきちんとね、早く司法書士さんのところへ行って、
はい、
名義を書き換える手続きを取ること、この不動産のね、それから預金については、まあ、管理の方法をちゃんと丁寧に考えること、そしてその遺留分減債請求される前にね、その下ろしたお金が遺留分の範囲内なのかどうかを見て、遺留分よりも多くも取られているようだったらね、これはまあ要するに土地不動産の値段と預金の値段と足して、それの6分の1以上をね、弟さんが取っていると思われる時にはね、その分返せというとか、そういうことをきちんとすっきりとさせておかないとね、後々ごたごたすると思いますよ。
そうですね。
それとそのなんかね、こう権利書を持ってったから警察にみたいなこともね、これはまあもちろんご理解がないからそういうことをおっしゃるんでしょうけど、こういう問題に警察に頼っても何もしてもらえませんよ。これ全く家族内のね、民事の話ですから、そんなことでね、警察に取り戻してもらおうなんていうのは、全くその、頼る先を間違ってます。
わかりました。
よろしいですか？
はい。
話伺ってると、権利書を取り返すのだって、そういう相談ですよね。警察に頼むんでしょうかっていうのね。どうもあなたね、独りよがりの想像だけの世界で生きてるんですよ。
思い込み
なんです。
余計な、
はい、だからもう独りよがりの思い込みがものすごくあんの。
はい。
でその思い込みを解けば、大迫先生の言われた通りトントントンと物事が進んでいきますから。
あ、
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
いろいろご丁寧にありがとうございました。
人生で意味のないものをものすごいものと勘違いしているのは権利書だけではありません。